底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、第67回ということで、はい。最近オフィスに、新入社員の、人が入ってきて、まあなんか女の子2人男の子1人っていう感じで、まあ、僕がいる5階のフロアに入ってきてですね、まあ、なんか意識はしてなかったんですけど、斜め前に座っている新入社員の女の子を結構なんかチラ見していて、チラ見ってあんま意識してするものじゃないじゃないですか。なんかこう時計見るついでとかにチラ見していって、してるつもりなかったんですけどチラ見していて、そのことを昨日仕事の、まあ、休日出勤で働いてたんですけど、仕事の途中で、まあ、なんか一緒に休日出勤をしていた先輩社員に、お前結構チラ見してるよねって言われて、そこで初めて自覚するということで、なんかすごいちょっともう明日からあんま会社行きたくないなっていう。でなんかチラ見してる時ってチラ見されてる方は気づいてるからねって言われて、あ、気づいてたんだと思って、結構なんか辛いなと思って、私は、部長、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図、部長の山田です。そして本日は、
ゼブラクラブの西です。
西さん、どうもお久しぶりです。
久しぶりに来ました。ここはどこですか？
ここは西久保コミュニティセンターという、まあ、僕の地元の、まあ、町の、まあ、公民館なんですけど、普段は、まあ、今日はそこの、受付ロビーみたいなところで撮っているんですが、まあ、普段はここは、なんか今日珍しくいないですが、まあ、なんか中学生とか小学高学年ぐらいのやつらがなんかこう集まってDSとかやってる場所です。
いいですね、はい、なんかお皿のリサイクルトレーがあって持ってってくださいっていう、はい、こういうね、人と人とのつながりが現代なくなってきてるんで、公民館でお年寄りと子どもたちが触れ合う
コミュニティセンター
ですか、うん、そうですね。コミュニティセンターっていうコンビニなかったっけ、はい、コミュニティストアか、 あれまだあんのかな。
あ、それ聞いたことないです。それ
コミュニティストア全然コミュニティになってなくてまだあるのかな。パンプキンとかというパンプキンっていうコンビニ知らない？
知らないです。
90年代ぐらいかな、あったのかな。ガチャポン筐体を置いてる先駆けのパンプキンっていう。
へ、
今でこそね、ファミリーマートとか置いてるけど、うんうん、いや90年ぐらいの時にコンビニの前に、うんうん、ゴミ箱の隣とかにガチャポン筐体置いてた先駆けのパンプキン。
パンプキン、
そんな話がありました、ね、
そんな話が、はい。しかし、はい、
今日は何ですか？コンビニの話ですか？
コンビニの話ではないですね。コンビニ人間村田沙耶香みたいな、そういう話をするわけではなくてですね、前回、鳥居さんという方に来ていただいて、私は慎吾という漫画について喋ったんですが、なんか最近ちょっと、スタニスワフレムだったり私は慎吾だったりと、なんかやたらサイバーパンクだったり SF のことを喋ることが多くて、なんかすっかりなんかこう、まあ、僕自体はそんなに SF 詳しいわけじゃないんですけど、なんか SF を取り上げることが多いんですが、今日はなんかその SF シリーズの6月 SF シリーズの第3弾ということでですね、
強化月間なんですか？
強化月間ですかね。なんかこうサイバーパンク強化意図せずに強化月間になっているんですが、サイバーパンクということに、サイバーパンクとあと日本のアニメーションについて、まあ、サイバーパンクの日本のアニメーションについての影響みたいなことですかね。
流れですかね、時代の流れ、うんうん、
はいはい、
アニメ、日本のアニメと現代のコミュニティ不足の現代に、
はいはい、
底辺文化系ラジオが迫るという内容ですか、
はい、なるほどです。というわけで、じゃあ、まあ、今日はそんな感じで喋っていくんですが、まず最初に、まあ、サイバーパンクっていうもんが何なのかっていう話をしようかなっていう感じなんですが、サイバーパンクとは、
サイバーパンクって何なんですかね。ブレードランナーですか、やっぱり。
はははまあ、一番こうサイバーパンクって言った時にブレードランナーが頭に浮かんでくる感じはありますよね。
これ中学の同級生がちょっと前に会った時に言ってて、まあ、ブレードランナーのなんかまたボックスが出るっていう時ぐらいになんか前ちょいちょい出てるじゃないですか、バージョン変えてとか出た時に、なんかブレードランナーとかのサイバーパンク好きな人とかってなんでなんかすげえ騒ぐのって言われたんですけど、まあ別にね、自分もそんな世代じゃないし分かんないけど、あ、だからあんまり、まあちょっと映画好きな人なんで、 ただなんかそう熱くなってる一部のサイバーパンク最高みたいな右腕を突き上げてる人たちのことをちょっと冷ややかに見てましたけど、まあなんかやっぱりその世代の人たちにとっては大きなジャンルというか転換のものだったのかっていうところがずっとありまして、まあやっぱブレードランナー、これが1982年ですけど、これがなんか人気だった理由っていうのはどういうことなんですかね。やっぱ映像なのか物語的なものなのか。
なんすね、俺今回サイバーパンクについて撮るっていうことになって、まあなんか久々にブレードランナー見たんですよ。で、あのファイナルカット版。
ファイナルカット版。
一番最後の編集バージョン。
あのユニコーンの夢
が入ってるやつ。入ってるバージョンで見たんですけど、結構それ作品の良し悪しとは別で眠くて。
まあ、暗い映画ですからね、あれね、画面が。
はいはいはい。で、なんだろう。結構会話劇じゃないですか。あ、実は、うん、ブレードランナーって
アクションそんなないですもんね。
ないですよね、うん、セクサロイドっていうか、あのこうレプリカントの中 の、 あのセックス用の、うん、こう目のところにこう黒いこう
あのなんかストリッパーみたいな
やつね。ストリッパーみたいなこう爆発した頭の女の人が、こう機械体操みたいにこうぐるんぐるん回りながら蹴りを入れてくるぐらい、
うん、ぐらいあの走って追うところぐらい。あと最後もそんなすごくないですね。
そうですね、
なんかゆっくり鬼ごっこしてるような、うんうんうん、で暗いからよく分かんないですよね、まあ、最初ビデオで見た時に、ね、うんうんうん、なんかあの壁をこう壁隣の壁から腕がバーって出てきて掴まれるみたいな、うんうん、あれもなんか掴んだと思ったらなんか言ってボソッと言ってまた逃げてみたいな、うんうん、まあ、確かにアクションはそんなに多くない、うんうん、思ってみると。
でもなんかじゃあ何がでもやっぱかといってブレードランナーつまんないかっていうとそうじゃなくて、やっぱり結構なんかビジュアルイメージ的なところが結構でかかったのかなっていう気はしていて、うん、なんかやっぱ今見てもやっぱりなんかいわゆるサイバーパンク的な都市っていうか、なんかこう基本的にこう湿度が高そうでずっと雨がバーって降ってて、でネオン管みたいなこう明かりがカラフルな不健康そうなカラフルな明かりがバーって街中に灯ってて、でなんかこうゴキブリとかネズミとかがいっぱいいそうで、でケーブル配管がむき出し で一番上にはなんかその大きい声で広告を叫ぶ、気球っていうか飛行船がゴーゴーと飛んでいてっていうような感じっていうのがやっぱりすごかったりとか、やっぱりあの会社、ブレードランナーの、何社でしたっけ、ロボット作ってた会社って、
なんだっけ、
ロボットっていうかのレプリカントを作ってた会社 の、 あの本社ビル の、 あの巨大なピラミッドみたいなところの脇でこう開放車みたいなのがバーバーって出てる、なんかあの川崎の工場地帯の
バブルっぽいですね
感じみたいな、ああいうのとかやっぱすげえなと思ったんですけど、うん、
まあ、やっぱりあの協力若元とかそういうあれをね、協力若元っていう宣伝が出てるからなんでしょうけど、あの映像の街並みのイメージとかっていうのが一番大きくて、
だってその前に一応軽くサイバーパンクっていうのの一般的なテーマを定義をすると、うん、まあ、なんかそれまでにやった、あ、間違ってたら言ってくださいね、なんかそれまでにやったなんかこうシルバーで綺麗でなんかこう洗練された未来像っていうのに対して、いやいやっていう、その未来ってそんなこの僕らが生きてる世界の延長線上にある未来ってそんな綺麗なもんでもなさそうじゃねえかみたいなことでなんか出てきた、そのまあ、確かに未来ではあるんだけど、未来ではあるし技術とかも進んでるんだけど、なんかある種こう機械と人間みたいなものがこうグロテスクに融合してるようなものがなんとなくサイバーパンクの世界かなっていうのは思うんですけど、う
ん、やっぱりなんか SF、はいはい、それまであった SF っていう、うん、まあなんかジャンル分けするんであれば、うん、SF っていうジャンルがすごく大きく70年代ぐらいまで、うん、まあおそらく映画とか小説から来て映画であったりっていうもので、イメージがものすごく大きかったのが、まさにそうですよね、金属的ですごく綺麗で、宇宙船の中とかも本当になんか真っ白 で無駄な装飾がない、シドミードデザインみたいなものがイメージとして SF であったのが、やっぱりそれに対してのカウンターっていうのが一つ大きくあって、でブレードランナーって、まあ、 原作はフィリップ・K・ディックのやつですけど、これは時代的に見てもで内容的にも SF 小説ですよね。これを原作にしてっていうところから基本的には SF なんだけど、で60年代のこのアンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう小説を、まあ、82年にブレードランナーとして映像になった時に、まあ、そこで初めてその街並みとかっていうのがちょっと汚いものと、なんか新宿のネオンみたいな映像っていうのを合わせて、で初めてそれが80年代に作られたっていうものが、まあ、それをそのなんか初めて今までなかったものの映像であったりっていうのをサイバーパンクっていうふうに、まあ、たまたまというか読んだっていうのが、まあ、サイバーっていうのが SF っていうのも言い換えというか、
あ、そうなんですね、
まあ、同じ意味ですよね多分サイバー、まあ、電子技術っていうところなんでしょうけど、基本的にだってサイエンスフィクションでしょ、サイエンスの部分で、まあ、だから作り話っていうのと、サイエンスとサイバーだからそんなに意味合い的には違くないですよね。でパンクっていうのはおそらく70年代後半の音楽パンクミュージックから撮ってるんでしょうけど、だからちょっとそれがパンクっていうのが一般的になってきたんで、パンクっていう言葉のイメージがまあおそらく出来上がってるんです80年代そこでやっぱサイバーパンクっていう言葉を作って、でなんかぴったりあったんでしょうね、それがその作風というか、
あ、ブレードランナーの、
ブレードランナーが一番大きかったっていうのはあるんでしょうけど、
まあなんかすげえちょっと短絡的ですけど、なんかあれですもんね、こうブレードランナーに出てくるその主人公デッカードが追いかけるレプリカントの集団っていうのはなんとなくこうパンクっぽいっていうけど、いうかパンクルックっぽい感じありますもんね、
なんかならず者だけど、ちょっと髪の毛ピンクにしたりとか、奇抜な髪型とかで色がちょっとどぎつ色使ってたりとかっていうのは、まあそうなんでしょうね、ああいうなんかパンクキッズみたいなイメージが無法者っぽいところと合わさって、まあ、そういう意味だとやっぱりロンドンパンクっていうのがそのイメージを作ったのが大きかったんでしょうけど、まあ、ロンドンパンクより一応ニューヨークパンクの方が先ですからね、トーキングヘッズとかテレビジョンがやっぱ一番最初だって言われるのがあるんですけど、その2つって全然、まあ、音楽的にもどっちかっていうと今のなんか多分その後のソニックユースとかああいうちょっと
シュゲザーみたいな、
なんかまあアメリカであれば結局ニルバーナまでのところにつながるものですかね、そういうそっち系のちょっとだからなんか音楽的にちょっとハイセンスでみたいなところで、でなんかルックスもどっちかというとちょっととっぽい、なんかし真面目そうな格好してるけど、ちょっと汚いっていうか、なんかずれてるようなイメージだったんで、だから音楽というよりやっぱりパンクっていう言葉がイギリスの、まあ、ピストルズが一番大きかったんでしょうけど、それが77年に出てきて、まあ、ちょうどいい時期ぐらいなんですかね、70年後半で、あっという間にパンクっていうのは終わって、でその後ニューウェーブになってっていうぐらいですよね、82年、だからもうパンクっていう言葉がちょっと定着してきた時に、うまいことその時代背景というかサイバーパンクって言葉は作られたんです。でこのブレードランナーが、まあ、本当にさっき言った通りもなんか信者というかファンの人がすごく多いじゃないですか、です、ね、ファイナルカットとかなんとか
5つバージョンあります
よ、ね、そんなあるの、
一番最初 の、あの試写で見せたバージョンと、試写見せて修正したバージョンと、であれですね、試写で見せたバージョンだとあの最初 の、 あ の、 最初 の、 あのデッカードがあの蕎麦屋に行くところで、蕎麦屋っていうか寿司屋さんみたいなところに行く
ところ
の、 あの2つで十分ですよっていうくだりがちゃんと会話として成立してるのが最初のバージョンらしいんですけど、それとその劇場で通常公開したバージョンと、それがなんか普通に日本の劇場公開と同じバージョンらしいんですけど、
それがあの最後あれシャイニングのオープニング流用して、あの車乗ってるやつちょっと明るい画面が明るくなって車乗ってて、レイチェルには寿命はなかったっていう、ちょっとなんか ガクっていう感じの落ちのやつですね。
ちょっとディレクターズカットがあって、うん、で、あ、4つなのかな。でその後すごい間が空いてファイナルカット、うん、今そのさっき西さんが言ったユニコーンの
最近のやつ、
映像が入る、あれ1990年末ぐらい、うん、あ、2000年前半かなぐらいの、でも本当に最近に編集し直したバージョンがあってっていう、
うん、結構ね、なんか時代ごとにそのリドリー・スコットがそのデッカードの立ち位置っていうのを、はいはい、まあ、実はレプリカントだったっていうところを撮りたいっていうのは、うんうん、当初の予定じゃなくて、撮ってできてからそういう解釈が生まれていく、うんうんうん、で、あ、じゃあそれいいじゃんって言ったような、なんともなんか、だからやっぱり見る人がずっと見続けてて、80年2年の後も見てて、でちょっと違うバージョンが出た時とかもそういう話に上がるとかっていうのは、まあ、ずっとやっぱ見られ続けてるでしょうし、なんか日本でもリバイバル上映やるとすげえ人集まるって話聞いてございます
ね。やりそうっすけど、ね、そろそろあの続編ブレードランナー2049、まあ、なんかやりますからね、やりますよね多分。
なんかインディ・ジョーンズみたいにね、まあ、ファンがたくさんいるからずっと現代まで生きてるんでしょうけど、ただなんかこれ一作でサイバーパンクっていうのが定義されたのかっていうと、まあよくわかんないですよ、はいはい、サイバーパンクっていうジャンル言った時に、まあ一番大きいのはその映像的なあの、うん、夜のちょっとアジアチックな街 で、はいはい、でネオンが光ってて
スラムですよね、だから、
うん、そうですね、あんまだから、うん、ハイソサイティな人たちがいる都市じゃないですよね、はいはい、あれは、はいはい、そのイメージが一番大きかったんでしょうけど、で、あの日本の映画とかにそれが影響する時代、90年代とかになってくるときに、はいはい、まあ、そこで言うと鉄道の塚本慎也君、以前映画の新作撮った時の監督が来てて、でなんか質問コーナーみたいな時にちょっと話したりして聞いて、で本人がこれ言ってたんで多分おそらく時代的には間違いないでしょうけど、その80年代の最初の時にブレードランナーとビデオドロームって言ってたんだよね、
あ、クローネンバーグ、
そう、クローネンバーグの、デビッド・クローネンバーグのビデオドローム、その2つが公開、82年
同じ年、はいはい、
公開されて、それがそのサイバーパンクのゴッドファーザーとしてすごく大きかったって言って、であの塚本監督世代の人たちはすごくそれに影響を受けて、
まあ、
で鉄道も、はい、まあ、まさにその影響なんでしょうけど、その2つがって言ってたのが印象的で、一般的に見るとやっぱブレードランナーの、
そうですよね、
映像的な部分でサイバーパンク、サイバーパンクってやったらああいう都市なんか汚いところでネオンが光ってて、うんうん、っていう都市なんですけど、ビデオドロームって言った時にビデオドロームのイメージっていうのは、まあ現代ですね、まあ、その80年当時の現代で普通の、ね、
ちょっとあの、まあ、バブルではないですけど、なんかちょっとこう バブル感っていうか、なんかこう、そうですね、
はい、まあ、あれ会社の中での話ですね、なんか、はいはい、まあ、ビデオドロームっていうのが簡単に説明すると、はいはい、山田君はどういう映画、はいの印象を受けましたか。
ビデオドロームってなんか、ね、あらすじ自体よく分かんない話だし、ちょっとラストとかもよく分かんなかったんですけど、まあ、要はスナップフィルムもので、エロビデオっていうか、ビデオじゃなくてエロチャンネルの、まあ、プレイボーイチャンネルみたいな、そういうのの、まあ、運営をしている会社の社長が、まあ、その知り合いでそう電波ジャックをしているやつがいて、でそいつ そのでかいアンテナがあるその秘密の海賊版ビデオ、まあ、無線ジャック屋みたいなところで、まあ、ある店舗をキャッチしてそれを見てると、まあ、なんかそのよく分かんない拷問部屋みたいなところ でなんかこう女の人だったり男の人だったりっていうのが、まあ、とりあえず人間がなんか吊るされて拷問をされていると、これすげえ映像だなって言って、このビデオなんとかちょっと手に入れたい、なんなら放送したいっていうので主人公が探っていくと、なんかそのビデオドロームっていうなんか人間の頭の中に腫瘍を生み出して、見た人間の頭の中に腫瘍を生み出して、何かこう人間を違う存在にしてしまう実験を行っている組織みたいなのがなんとなく後ろに出てきて、でなんかその彼らが主人公たちが電波ジャックして見てた映像っていうのは、実はなんかそこのやつらが流してた本当に撮ってる映像で、主人公はそれまであれ作り物だと思うんですよ、本当に撮ってる映像で、でそれを見た主人公の中にその 強烈ななんかそのバイオレンスみたいなものを主人公が映像で摂取することによってだんだん狂気の世界に主人公が入ってきて、で幻覚か本当かわからないんだけど、その主人公がだんだんその機械みたいなものと融合して、で最終的にはその自分の会社の中に社長自ら殴り込みをかけるっていう
たけしの挑戦状みたいなもんですよね
フライデー事件みたいなそういう映画かなって感じなんですけど、
ビデオドローム、なんかこれをビデオドロームの塚本慎也監督がビデオドロームとブレードランナーって言った時に、あの80年代のサイバーパンクで主題になってたのはどっちかというと肉体が変化していくっていう方をに影響を受けたって言ったんですよね。あんまりその街並みとかっていう部分ではなくて、で塚本監督の映画見ればすぐ分かると思うんですけど、まあ、ああいう大掛かりな、なんか街並みのネオンとかにセットを作ってっていうのは一切出てこないじゃないですか、低予算 で、はいはい、でどちらかというと鉄道とかも分かりやすいんですけど、なんか金属とで金属から派生してそういう機械的なものと肉体が融合していくっていうところで、ビデオドロームも最初なんかその映像を見ててこれをもっと見たいみたいな、なんかちょっと今日頭おかしくなってますよね、なんか電波麻薬みたいなものに引き込まれていくんだけど、途中からあの最後の方、もう一番最後の方だったのかな、あの拳銃を持ってると思ったら、あ、ないって思ったらなんか天の中に融合してて、でじゃあなんか いざこいつを殺そうと思った時にもうこの肉と合体した拳銃が右手に握りしめられててっていう映像が出てくるんですよ。もうその最後の方がその夢か現実かよく分かんなくなって、で自分が拳銃と融合して、まあ、あれももしかしたら普通に持ってるだけなのかもしれないけど、
そこは分かんないですよね。
そう、自分には融合して体の一部になった拳銃を握ってるっていうものが見えてる。でなんか最後の方のやつもう一個、あのビデオテープ、まあ、当時は VHS なんで、まさにビデオイコール VHS テープがなんか体の中に埋め込まれるシーンがあるんですね、はいはいはい、腹に埋め込まれて、
あの中にマンコみたいなのができて、そう
そうそう、気持ち悪い、なんかあの本当に気持ち悪い、これがクローネンバーグ特有の気持ち悪いセットみたいな作り物すごくなんかでもそれが今と違って CG とかじゃなくてちゃんとそういう、うんうん、まあ、体だったらなんかボディースーツ作ってと、あとなんかテレビが、
テレビの中、
そうテレビの中にそのビデオを入れた時にテレビが生き物みたいにそう膨らんだりしぼんだりして、で気持ち悪い映像があったら、あのちょっと本当に肉体的な質感のテレビが、
しかもそこにあの女の人の喘ぎ声が入るんですよね。でなんか結構テレビ自体が喘いでるみたいな風に見える、
気持ち悪いどちらかというと塚本監督はそっちの方に、うんうん、そのなんか肉体が変化していくっていう方に影響を受けたっていうことを言ったんですけど、うんうん、まあでもブレードランナーでも主題に、まあ、物語としての一番の部分はそのレプリカントっていう、うんうん、あれはもう完全にゼロから作られた生体兵器、あれ機械ではないんですよね、
なんかものすごく
アンドロイドみたいな、まあ、だから有機物、うん、無機物なんか合わせて、だから人間として作られた、はいはい、まあ、人間のように作られた、
限りなく人間に近いけど、はい、ものすごくその人間よりはその強靭な、うん、肉体を持った、うん、まあ、超人ですよね、
まあ、やっぱアンドロイド的なものなんで、うんうん、まあ、人工的に作られたってところで、
ただその完全に機械かっていうとそうではなくて、やっぱりその肉を持ってる存在なんだけど、その強化した人間みたいなものですよね、技術によって。
それがまあ普通の人間のように、まあ、逃げてそれを追うっていう単純な話なんだけど、で逃げて人間社会に溶け込んでっても違和感ないぐらい人間のように言葉も話すし、で思考も人間に近い、まあ、要は精神があるっていうところが一つのポイントだと思うんですけど、でなんかブレードランナーの最後に関してはそのレプリカントの方が人間的なこの人生を、まあ、自分たちの寿命がレプリカントっての決まっていて、でその寿命を知っちゃった後にじゃあ残りの余生をどういうふうに過ごせばいいかみたいな、 なんかジジイみたいなことになるんですよね、はいはい、体が元気なジジイみたいな、なんかわしは死ぬ時はこういう風にして死にたいもんじゃっていうようなことを考え出すわけですね、はいはい、でその最後のレプリカントの一番ボスが死ぬシーンとかがすごくなんかドラマ的で、はいはい、あれ、まあ、やっぱり物語が受けてるからこれだけブレードランナーが人気で、ビデオドロームが一般のなんかそういうキワモノ好きな人にしか知られてないっていう差があるんでしょうけど、
ビデオドロームの続編は絶対作られないですよね、うん、
まあ、クローネンバーグしか意欲は持たないでしょうね、一応まあその後もねクローネンバーグは似たようなものばっかりやってるんで、やっぱり気持ち悪いのは気持ち悪い人しか作れないっていうのは、でなんか塚本監督がその2つ、まあ、サイバーパンクに関して影響を受けて、で自分たちの世代がそれを受け継いでっていう話をしてたのが、なんかサイバーパンクは最後そのゲートを開けてくれたけど、その先には行かなかったっていう、その先の世界を見せてはいないところで毎回終わる。ビデオドロームはまさにそうじゃないですか。
ああそうですね、
最後そのビデオドロームの世界に入って、うんうん、まあ、おそらく行ったんでしょうけど、うんうん、でなんかテレビ、そのテレビを通して、うんうん、そのブラウン管のテレビを通して画面を通して、外なのか内なのかちょっと分かりにくい表現をするじゃないですか、うんうん、最後主人公がその画面を見つめながら中に入っていくのか、外から見てるのか内から見てるのか分かんないで、最後はなんかそのテレビの画面からがバーンって爆発して、はいはい、なんか臓物が出てくるっていう汚い終わり方で確かにそう思うとそのゲートが開いたんでしょうけど、あれが、うん、その後の世界のことは描かれてない、うん、でなんか塚本監督はその自分たちの世代はそのゲートが開いた次の世界を作らないといけないっていうふうに言ってて、でもまあ鉄道はまさにそうなんですよ、変異して、はいはい、完全に機械と人間肉体が融合してきた後の世界、はいはいはい、どうなっていくのかっていうので、うんうん、まあ、最後なんかよくとんでもないことになって鉄道1のに関しては終わるんですけど、でもまあニューワールドっていうなんかそれもネオンみたいな感じで、はい、鉄道の最後出るじゃないですか、ニューワールドだって言って、あれもでも開いたのか、うんうん、その後ははっきりと定義はされてないような感じはするんですけど、だからなのか、まあ、鉄道2っていうのをその後作って、はいはい、で鉄道2に関してはもっと肉体が機械と合体した後にもっと兵器のように兵器的になっていくっていうのがテーマだって本人が言ってで、まあ、それが塚本監督が受けたサイバーパンクっていうものが答えだったのかもしれないんですけど、そのまあ前とか後に関して、まあ、塚本監督以外で言えばサイバーパンクっていうのはその後どこに向かっていったのか、今でもまあサイバーパンクって言ったら誰、ね、結構みんなジャンルとして捉えてたりしますけど、その後のそのなんかゲートが開いた後の世界っていうのは、まあ、多分おそらく90年代の時代になってからなんかどんなものがあったかってイメージは、まあ、一つブレードランナーからの影響でいうと、まあ、日本のアキラのアニメが一つあるでしょうけど、あれアニメは88年なので一応80年代ですけど、まあでもアキラに関しても完全に街並みの影響ですよね。
ああ、はいはいはい、まあ東京でもネオ東京の、そうですね、
最初の冒頭のバイクで失踪するシーンと、まあでも鉄夫がそうか、最後機械片腕が金属と合体してっていうところは、なんか最後膨らんでって、うんうん、
まあ、鉄道ってあれじゃない、塚本慎也の鉄道じゃなくて、アキラの
方の鉄道
ですね、はいはい、
じゃあやっぱりブレードランナーだけじゃなくて、まあ、サイバーパンクっぽいものが88年なんで、一応アキラの漫画の連載自体は82年っていう、まあ、これもくしくもブレードランナーと同じ年でそこから来て、ただなんかアキラの漫画に関してはすごく82年から90年まで、
あ、う
ん、なんか休んだりアニメ制作の 期間休んだり、
はあはあ、結構間にアニメ入るん
ですか。そうそう、アニメが入って、はあ、だから原作完結してないのにアニメで一応の終わりを区切って作らなきゃいけない、うんうん、かなり原作とは違うだけど、まあ、アニメとして独立してできてるような、うんうんうん、で88年という時の段階でのその仕上がりっていうのを見ると、まあ、完全にやっぱりサイバーパンクっていうのの影響は、うんうん、まあ、確かに受けてるんだろうなと思うんですけど、う
んうん、なんとなくそのサイバーパンクっていうのがなんかブレードランナーとか、まあ、ブレードランナーマトリックス高画機動隊とか、 なんかそういう流れで見るとなんかやっぱその街並みっていうのが結構ピックアップされるような感じありますけど、なんか要は多分機械と、まあ、人間なり、まあ、有機物と無機物が融合していくっていうのがやっぱなんとなく結構イメージとして強くあって、でなんか多分それって1980年代ぐらいから出てきたな、その人類が次の段階に進化するみたいなことの一つの方法として、まあ、その機械と融合するっていうのがなんかやっぱ一つ80年代ぐらいのイメージとしてあったのかなっていうのはなんか思うんですよね。
経済、まあ、時代背景でいうと、はいはい、日本は80年代、まあ、中期から、まあ、バブル景気ですごくウハウハ言ってて、うんうん、かなり、まあ、その前 の、 その日本の産業機械産業とかのほか、うんうん、本当に世界的に見てもどんどんどんどん成長していってっていうのもあったんでしょうけど、うんうん、それが少しあるのかなっていうのも感じは世界的にあったのかなっていうのは少し感じるのかな。なんか機械技術、多分 SF の時ってまだ宇宙に行くとかっていうのが、まあ、60年代にはいってはいるけど、ちょっと夢の話じゃないですか。アポロ計画とかも、まあ、未だに捏造説っていう人がいて、だから月に行くとか宇宙に行くっていうのがあまりにもかけ離れてて、でだからあの万博の時に月の石を見るのに何時間も並んでたって、あんななんか8日間こんなちっちゃいで月の石って言われたって別にものすごい光ってたり、なんか普通の石じゃないですか。でもなんかその宇宙のものっていうのの興味を惹かれたところはあったんでしょうけど、それは確かにサイバーパンクの時代80年代になってくると少しずつなんか実現技術が人 の、 その生活に入り込んできて、なんか少しずつそういうテクノロジーっていうのが実現しつつあったのかなっていうのがもうその作風の肉体と機械的なものが融合していくっていうところが時代的な背景もあったのかなっていうのはちょっとそれをここら辺を見ると感じるところはありますね。でまあその後に大きかったのは攻殻機動隊っていうのは、これは、まあ、漫画原作なんですけど、漫画ってこれ何年ぐらいにやってたの？
漫画はでも1900でもあれですよね、絶対鉄夫ってかあのブレードランナーよりもっと後ですもんね。
80年、せいぜい80年後半か、うんうんうん、一応攻殻機動隊のアニメ、あの押井守監督の映画が95年なんで、はいはい、まあその数年前ぐらいなんですけど、正直今でも白政宗シンパとかファンの人いるじゃないですか。
シンパ
言ってもちょっとマイナーなジャンルじゃないですか、絵とか含めても。確かになんかそのセンスというかそういうものはまあ面白いところはもちろんあって好きな人は好きなんでしょうけど、なんか白政宗がすごいっていうより、まあ、結局やっぱ押井守があの映画を作ったのが大きかったのかでよくわかんないですけど、押井守監督自体はこのサイバーパンクっていうものの影響はあったのかどうか。
あ、塚本慎也自体は、まあ、塚本慎也監督は明言してるんですよ。
あ、そう、本人がもう言ってて、で自分たちの世代は完全にそのサイバーパンクっていうのがおそらく多分20代前半ぐらい、だから本当に一般的な社会人、大学生から社会人になるぐらいで、おそらく塚本監督はもう学生時代から自主映画とか撮ってたんで、制作自分が作る側の人として活動してた時ぐらいなんで、でそこにまさに新しいその概念というか映像的にも考えとかそういうものも新しいものが出てきたんで、かなり影響というか、どうしてもやっぱ自分の時代に新しいそういうのが出てきたから、かなり大きな まあ、衝撃を受けたっていうのは本人が言ってたんですけど、
まあ、でも押し守るはそうですよね。
押し守るちょっと上じゃないですか、あの人って、
あの塚本慎也とかより
そう上で、で攻殻機動隊もその四郎正宗原作っていうところからすると、うんうん、ゼロから発案したわけじゃないから、
そうです、ね、
ちょっと不思議な立ち位置じゃないですか、うんうん、まあ、最近も、ね、映画やってましたけど、うんうん、映画見たんですか、山田君が、
あのゴーストインザシェルのことですか